エゼキエル書結晶の学び第2週、正常なクリスチャンの霊的な歴史。風、雲、火、コハッキン。ローマ数字1。エゼキエル書第1章4節で、北からの暴風は神の力強い霊の印、絵です。エゼキエル1章4節。そして私は見た。すると見よ、北からの暴風、大きな雲、絶えずきらめく火が来た。その周りには輝きがあり、その中から、火の中から、コハッキンのようなものが出てきた。A、北から来る暴風は、大能の霊が神から来ることを示します。詩編75編6節、高く上げることは、東からでも西からでもなく、南からでもない。7節、神は裁き主である。彼はこのものを下げ、あのものをあげられる。1、北にいる神は常に上にいます。霊的に言って私たちは北に行くとき、神に登っていきます。2、暴風が北から来たという事実は、それが神から来たことを意味します。これは神の住まいがすべての霊的な事物の源であることを啓示しています。B、エゼキエル書第1章4節で、風は聖霊が私たちの上を吹いて、私たちを顧み、私たちに神の命を持たせることの印です。1、ヨハネ第20章のその霊の息吹くことは、命のためであり、使徒第2章のその霊の吹くことは、神の行動のためです。使徒行伝2章2節、すると突然、激しい風が吹いてきたように、天から音が聞こえ、彼らが座っていた家中を満たした。4節、すると彼らは皆聖霊で満たされ、その霊が彼らに語り出させるままに、様々な言語で語り始めた。2、その霊の本質上の面は生活のためであり、息によって象徴されます。その霊のエコノミー上の面は、務めのためであり、激しい風によって象徴されます。C、私たちの霊的な経験は、常に霊的な暴風を持って始まります。1、神の訪れは、神の風が私たちの存在に吹くことで始まります。2、その霊は吹く風として、神を私たちにもたらし、私たちを再生しました。3、私たちの霊的な生活におけるあらゆる天気の時、北からの暴風が私たちの上を吹きます。スモール A、この暴風は神ご自身が私たちに吹いて、暴風を私たちの生活の中へと、紹介の中へと、私たちの働きの中へともたらし、私たちが自分の霊的な状態に満足せず、それについて関心を持ち、私たちの霊的な生活に転機を持つようにします。スモール B、風が私たちに吹くとき、私たちは自分の霊的な状態に満足することはできません。そうではなく、私たちは不安に感じ、自分の状態について関心を持ちます。4、紹介の歴史によれば、すべての世代にわたって、神の霊が大風のように吹いて、人々が自分の罪を悔い改め、主イエスを信じて再生され、この世を捨てて主に従い、心の中で必死になり、霊の中で燃えて主に仕えるようにしてきました。5、あらゆる暴風は思い起こす価値があります。あらゆる暴風には喜ばしい記憶があります。神が私たちを訪れ、私たちを復興するときはいつも、神の霊は大風のように私たちに吹きます。2日、ローマ数字2、エゼキエル書第1章4節の雲は、神が彼の民を覆うことの印です。A、ここの雲は、神がその霊として、神の民と共に住み、彼らを覆って、 彼らを顧み、彼らに恩恵を示すことの印です。聖霊が私たちに臨み、私たちに触れるとき、彼は風のようです。聖霊が私たちと共にとどまり、私たちを覆うとき、彼は雲のようです。B、風が吹くことは、神の臨在を天的な覆い抱き、かぶさる雲の形で私たちにもたらします。出エジプト記13章21節、エホバは彼らの前を行き、昼は雲の柱の中で彼らの道を導き。C、雲は他でもなく覆い抱く神です。神は風として来ますが、雲としてとどまります。D、私たちは神の恵みと栄光が自分の上にあり、天外のように自分を覆っていると感じるかもしれません。E、神は雲として私たちにとどまることによって、私たちを覆い、かぶさり、覆い抱いて、私たちに神の臨在の享受を与えます。このようにして彼は、私たちの日常生活の中で、ご自身のものを生み出します。F、雲はまた、神が彼の民を顧み、彼らに恩恵を与えることを表徴します。神は彼の恵み深い訪れの中で、雲のように私たちに臨み、私たちを顧み、私たちに恩恵を示します。神が私たちに吹いた後、私たちは彼らが私たちに被さり、私たちを顧みていると感じます。私たちは彼の臨在と彼の顧みの両方を感じることができます。箴言16章15節、王の顔の光には命があり、彼の行為は後の雨の雲のようである。G、風も雲もともに重大で霊的な取り扱いが神と彼の民との間で起ころうとしていることを示します。3日、ローマ数字3、エゼキエル書第1章4節によれば、風は雲をもたらし、雲の内側に火があります。A、エゼキエルが見た火は、神の燃やし、性別する力を表徴します。出エジプト記24章17節、エホバの栄光の現れは、山の頂にあって、イスラエルの子たちの目には、焼き尽くす火のようであった。申命記4章24節、エホバ、あなたの神は、焼き尽くす火、妬む神だからである。ヘブル12章29節。なぜなら私たちの神は焼き尽くす火でもあるからです。B、雲の中に火があるという事実が意味するのは、私たちがその霊によって覆われるとき、彼によって照らされるということです。C、エゼキエル書第1章4節で、火が表徴するのは、神の行動における浄化し、清め、性別し、動機づけるための燃やす力です。神が私たちを訪れるときはいつも、彼の聖なる火が来て、私たちの中の彼の聖なる性質と正常にふさわしくないあらゆるものを焼き尽くします。D、聖霊の火が私たちの中で燃えれば燃えるほど、ますます私たちは清められ、照らされます。神の聖にふさわしいものだけが、彼の聖なる火を通過することができます。神の聖にふさわしくないあらゆるものは、焼き尽くされなければなりません。1、この火は、神以外のあらゆるものを焼き尽くします。なぜなら、神だけがこの燃やすことを通過することができるからです。私たちは皆、燃やされることによって作り変えられる必要があります。スモール A、この火は私たちの高慢、邪悪、憎悪を焼き尽くすだけでなく、私たちの天然のへりくだり、親切、愛も焼き尽くします。スモール B、聖なる火は私たちの弱い点を焼くだけでなく、私たちの強い点も私たちの中の 私たちと他の人が称賛し評価するあらゆるものを含めて焼きます。スモール C、 聖なる火の焼くことのもとで私たちの私は崩壊し溶解します。2、私たちは彼の照らしのもとにいるとき、自分が彼の焼くことを必要とすることを承認し、彼が私たちの自己、古い性質、個性、この世的なこと、また私たちの態度、目標、目的、動機、意図を焼き尽くしてくださるように祈る必要があります。3、私たちが焼き尽くす日の焼くことを経験するとき、神ご自身が私たちの中で現れます。
第4日、ローマ数字4、風の吹くこと、雲の覆うこと、火の燃やすことの結果は、光り輝く琥珀金、すなわち、あがなう神の光り輝く表現です。A、琥珀金は金と銀の合金です。金は神の性質を表彰し、銀はあがないを表彰します。1、私たちの神は金によって表彰される聖なる方だけではありません。彼はまた銀によって表彰されるあがなう神でもあります。2、啓示録によれば、御座の上の方は神だけでなく、子羊だけでもなく、子羊、神、あがなう神でもあります。スモール A、一つの御座が神のために、また子羊のためにあります。これは神と子羊が一、すなわち子羊、神、あがなう神、神、あがない主であることを示します。スモール B、光としての神は、灯火としての子羊の中にいます。啓示録21章23節、都の中では太陽も月も輝く必要がない。神の栄光がそれを照らし、子羊がその灯火だからである。括弧1、灯火としての子羊がなければ、私たちに対する神の輝きは私たちを殺すでしょう。括弧2、灯火としての子羊は、とても喜ばしく近づきやすい方法で、光としての神を表現します。括弧3、神聖な光は贖い主を通して輝くので、その光は愛らしく、私たちはこの光の中を歩きさえします。3、琥珀金として、主イエスは私たちを贖った私たちのすべてである方です。B、吹く風、覆う雲、清める火と関係がある霊的な取り扱いの結果は、あがなう神の光り輝く表現です。1、琥珀金は火の中から現れます。これは火の焼くことが琥珀金の現れのためであることを示します。2、私たちが風、雲、火を経験した後、唯一の残るものは光り輝く琥珀金、あがなう神です。3、私たちは神の風、雲、火を経過すればするほど、ますます主は威厳があり、栄光がある方法で私たちの中で表され、私たちは彼だけが尊く愛すべきであり、明るく威厳があると感じます。C、光り輝く琥珀金によって表彰される方、子羊、神は無限の価値ある宝として私たちの内側に住んでいます。1、風、雲、火の経験は私たちが彼、あがなう神を内側に光り輝く琥珀金として持つことができるようにします。2、私たちの内側の琥珀金として、主は比類のない価値ある宝、素晴らしく驚くべき、尊い栄光ある宝です。第5日、D、私たちが吹く風、覆う雲、 焼き尽くす火を経験すればするほど、ますます琥珀菌が私たちの存在の中へと構成され、私たちを三一の神で満たされて、彼の栄光を表す人とします。エペソ3章17節、また、キリストが信仰を通して、あなた方の心の中に、ご自身のホームを作ることができますように、19節、あなた方が満たされて、神の全豊満へと至るように、21節、神に紹介の中で、また、キリストイエスの中で、栄光がすべての世代に至るまで永遠にわたってありますように。アーメン。ローマ数字5。あらゆるクリスチャンの霊的な歴史は、風、雲、火、琥珀菌の物語であるべきです。A。毎回私たちは主によって恵みを受けるとき、風、雲、火、琥珀菌を含む彼による霊的な取り扱いを持ちます。B、私たちのクリスチャン生活全体の中で、私たちの霊的な経験は、風、雲、火、琥珀菌に関わる継続的な循環であるべきです。毎回この循環が繰り返されると、さらに多くの琥珀菌が私たちの存在の中へと構成され、生み出されて、私たちを三一の神で満たされて、彼の栄光を表す人とします。第6日、ローマ数字6、私たちは吹く風、覆う雲、燃える火、光り輝く琥珀菌を経験するとき、神の栄光のビジョンとなります。エゼキエル書1章1節、天が開き、私は神のビジョンを見た。28節、雨の日の雲の中にある虹の外観のようであった。これはエホバの栄光の姿の外観であった。啓示録21章10節から11節。そして彼は私を霊の中で大きな高い山へ連れて行き、聖なる都エルサレムが天から出て神から下ってくるのを私に見せたが、11節、それは神の栄光を持っていた。A、私たちは個人の霊的な経験の中で、風、雲、火、琥珀菌を持つなら、共に集まるときはいつも琥珀菌のビジョンとなり、照らし光り輝いている尊い宝を私たちの中に持ちます。B、私たちが私たちの主イエス・キリストについて経験し、享受し、認識することは何であれ、三一の神についての経験、享受、認識でもあります。彼はそのように大いなる程度にまで啓示されます。私たちはそのような程度にまで彼を経験し、享受しなければなりません。それから私たちの享受は彼の証となり、この生ける証はイエス・キリストの現在の啓示です。まず彼は啓示され、それから私たちは彼を享受し、彼の証となり、最終的に私たちの証は彼の現在の啓示となります。
経験1、神の訪れは常に神の風が私たちの存在に吹くことで始まります。この霊的な嵐はあなたに人生の意義を考えさせ、自分はどこから来たのか、どこへ行こうとしているかについて、自らに尋ねさせるでしょう。私たちは皆、覆い抱き、かぶさる雲のような、主の臨在を経験する必要があります。私たちは単に、教えや教理に満足すべきではありません。聖書に来て、単に教理を追い求めるのではなく、私たちは、主ご自身を追い求める必要があります。私たちは、御言葉に来るとき、こう祈るべきです。主よ、私は風と雲を必要とします。主よ、北からの暴風として私の上に吹き、かぶさる雲で私を覆ってください。風として私に臨み、雲として私と共に留まってください。スクールライフ中高生編。高校生ぐらいになると、 人は人生の意義について考え始めます。自分は何のために生きているのか、人生の目標は何なのか、自分はどこから来てどこへ行くのかなどの疑問が内側にあるようになります。この時あなたは霊を活用して主の御前に出て次のように祈ってください。主イエスよ、私は自分が何のためにここにおり、どんな役割を持っているのかよくわかりません。主イエスよ、あなたが私に来て教えてください。あなたがこのように祈るなら、神は暴風としてあなたに臨みます。この暴風はまた、聖書の真理を単に教理的に捉え、自分の日常生活と無関係であるとの、あなたの古い認識を吹き飛ばします。あるいは、未信者の友人たちの一見楽しそうな光景を見て、羨ましいと考え、信仰の中にある紹介生活を虚しい現実離れした、役に立たないものであるとの思想を暴露し、吹き払います。中高生であるあなたは、このような経験があると思います。祈りを通して、来る風の暴風は、実は神があなたを愛し、永存の価値のある神の御言葉、真理にあなたを戻し、あなたの将来を大いに祝福するためです。ハレルヤ。第一ペテロ1章22節。あなた方は真理に対する従順によって、自分の魂を清めて、偽りのない兄弟愛へと至ったのですから、純粋な心から互いに熱く愛し合いなさい。23節。あなた方が再生されたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種から、すなわち神の生きている、存続する言葉によるのです。24節。なぜなら、すべての肉は草のようで、その栄光はすべて草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。25節。しかし、主の言葉は永遠に存続する。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。2、私たちの霊的な経験は常に霊的な暴風を持って始まります。紹介の歴史によれば、すべての世代にわたって神の霊が大風のように吹いて、人々が自分の罪を悔い改め、主イエスを信じて再生され、この世を捨てて主に従い、心の中で必死になり、霊の中で燃えて主に仕えるようにしてきました。あなたはこのような経験を持ったことがないでしょうか？もし決してそのような経験をしたことがないなら、あなたは主を見つめ、北からの彼の風があなたに吹くよう祈る必要があります。火の源は吹く風と覆う雲です。このことから私たちは、火が直接私たちに望むのではないことを見ます。神は吹く風として私たちに望み、覆う雲として私たちと共に留まります。彼の覆うもとで私たちは彼の照らしによって暴露されます。私たちは彼の照らしのもとにいるとき、自分が彼の焼くことを必要とすることを承認し、彼が私たちの自己、古い性質、個性、この世的なこと、また私たちの態度、目標、目的、動機、意図を焼き尽くしてくださるように祈る必要があります。私たちは皆このように主によって燃やされる必要があります。一度そのように燃やされることは千の教えに勝ります。スクールライフ、大学生、大学院生編、大学生、大学院生であるあなたは、暴風と覆う雲を経験した後、焼き尽くす火があなたの内側にあることに気づくでしょう。この火は、あなたの態度、目標、動機、意図を照らし、暴露し、焼き尽くします。18歳から20代前半で、あなたは何を行うかではなく、どんな動機を持って行うかというあなたの心の内側の深い部分に触れていただく必要があります。例えば、あなたは同世代の他の兄弟姉妹の証について、兄弟姉妹が大きな声でアーメンと言い、自分が証するときにアーメンの声が小さいのにつまずき、 集会に参加する意欲が薄れてしまいました。この時、集会に参加したくないので、様々な他のもっともらしい言い訳を考え始めます。これはあなたの内側にある不純です。この不純から様々な罪が出てきます。若い時から心の内側深くの不純な動機を対処してください。そうでないと、あなたはキリストの中に深く根ざすことができません。あなたが行うあらゆることは、深みがなく表面的なものになってしまいます。学生の時代に自分の内側深くにある堕落した動機、意図が暴露され、焼き尽くされる経験は、あなたの将来の成長のために必ず必要です。アーメン。3、あなたは主を追い求めれば追い求めるほど、聖なる火があなたの弱い点だけでなく、あなたの強い点を焼くことをますます認識します。その強い点はあなたの天然の長所、天然の美徳、あなたの中のあらゆるもの、あなたと他の人が称賛し、評価し、高く尊敬するものを含みます。アウグスチヌスのように、あなたは最終的に告白と悔い改めの涙でさえ、主の清めを必要とすると感じるでしょう。風の吹くこと、雲の覆うこと、火の燃えることの結果は、琥珀金の輝く現れです。私たちが焼き尽くす火の燃えることを経験するとき、神ご自身が私たちの中で表されます。私たちが神の風、雲、火を経過すればするほど、ますます主は威厳があり、栄光ある方法で私たちの中で表されます。彼がそのような方法で表されるとき、私たちは彼だけが尊く愛すべきで、輝き、威厳があり、栄光があると感じます。変貌の山での弟子たちのように、私たちにはイエスご自身のほか誰も見えません。唯一見える方、その場にいる唯一の方は、愛すべき、尊い栄光ある主イエスです。その時、私たちは彼の御前にひざまずいて、彼を礼拝し、彼を高く上げ、彼に冠をかぶらせ、彼にあらゆるものを注ぎ出す以外に何もできません。このようにして私たちは主を獲得し、彼は私たちを獲得されます。ビジネスライフ編。あなたの霊的な経験は、風、雲、火、そして琥珀金です。琥珀金は無限の価値のある宝としての内住のキリストです。この経験は、継続的な循環であるべきです。毎回この循環が繰り返されると、さらに多くの琥珀金があなたの存在の中へと構成され、生み出されて、あなたは三一の神で満たされて、神の栄光を表す人となります。ビジネスライフにおいて、あなたに望むあらゆる苦難、急激な変化、昇進などの環境を通して、主は風、雲、火をあなたに送っています。あなたが主からの風、雲、火を正しく経験すればするほど、あなたの内側に琥珀金、栄光のキリストが増し加わります。そうであれば、外側の環境がどんなに厳しくても、あなたには必ず出る道が備えられます。そしてあなたは、キリストを大きく表現する人になるでしょう。ハレルヤ。第二コリント4章7節。しかし私たちはこの宝を父の器の中に持っています。それはこの卓越した力が神のものであって、私たちからではないことが現れるためです。8節。私たちは四方から圧迫されますが、窮することはありません。出る道がないようですが、出る道が全くないのではありません。10節。絶えずこの体にイエスの致死力が働いています。それはまたイエスの命が私たちの体に表されるためです。